はい、こんにちは。ホロヨセブンの伊豆吉でございます。2月も中盤になりまして、急に暖かくなってきたかと思えば、また徐々に、気温が下がってきておりますけれども、皆様体調など崩しておられませんでしょうか。今年はそれにもましてコロナウイルスっていう新しい脅威が出てきましてですね、まあ、我が家でも予防の観点からお手洗いっていうのはすごい重視しておりますけれども、やっぱりね、冷静に考えると、まあ、手洗いがどんだけ重要かっていうのが分かってきました、自分の中でね。まあ、言ってみたら、そのウイルスっていうのは大体その、まあ、体にある穴に侵入して感染するっていうところでありますから、要はその穴、まあ外部に露出してる穴っていうと、その口、鼻、目、耳とか、まあそんなところやと思うんですけれども、特に口、鼻っていうところですよね。で、まあ飛沫感染っていう部分もあるんでしょうけれども、このコロナウイルスっていうのは、その濃厚接触があった場合っていうことをよく言われてるみたいで、まあ結局直接なんかそのウイルスを口に持ってこられるっていうところが、やっぱり感染リスクは高くなるっていうことらしくて、まあそう考えると、その口に持ってくる部位として一番多いのがやっぱり手なんやろうなって改めて思いました。まあ食べ物を食べるときとかね、あとなんならそのくしゃみを抑える手とかってね、逆にそれ外に漏れないように手で抑えるんだけれども、その瞬間自分の手で抑えるわけですよね。で、その手で抑える前に、今まそれまで何触ってたのっていう話ですよね。言ってみたら、まあ、ドアノブ、食器、まあ、公共のもの、トイレ、スマホ、ね、まあ、この辺全部なんていうんですかね、その細かなその雑菌やらウイルスやらっていうのがいっぱい溜まり込んでるものでありますから、そういうものを触った手を経由してクションってくしゃみをして手で押さえるっていうところとか、まあ、鼻をすすった後にちょっとこするとかね、みたいなことをしたら、まあ、一発でウイルスが入ってくるわけなんですもんね。まあ、そう考えるとやっぱりちょっとそういうところは怖いなと思いますんで、あんまりその意識して口に手を当てないっていうところをちょっと意識しながら生活していってます。やっぱり手洗いが一番効果的なんかなっていうのは40になってやっと気づきました。はい。で、今日はですね、ちょっと新しく購入しました洗濯機についてちょっとお話をしてみたいと思います。はい。まあ、洗濯機を購入した話っていうところなんですけれども、まあ、なんで購入したかっていうとですね、まあ、ちょっと2つのタイミングが重なったっていうことでございます。まず1つは、今まで持ってた洗濯機の調子が非常に悪くなったっていうことと、もう1つは、aupay っていう電子マネーのサービスで大型のキャンペーンをやっていたっていうことでございます。今使ってましたその東芝製のですね、洗濯機、まあ、私が結婚したタイミングに新たに買ったものなんですけれども、まあ、それも言うてみたらもう10年近く経っておりまして、で今年に入ってだいぶ調子が悪くなったということで、まあ、脱水とかするタイミングでですね、すごいなんかバランス悪くゴットンゴットン、ドタバタ何か祭りをするかのような、まあ、騒音をまき散らかしていたっていうところで、まあ、これはちょっといつ壊れるかわからんぞっていうところで、その洗濯機のシールにもですね、まあ、標準使用期間っていうところが書いてまして、それが7年っていうことが書いてありました。まあ、それに、それは優に超えていて、もうそれプラス3年ぐらい経ってるわけですから、まあまあよう持ったなっていう感じでもありました。まあそれでなくてもね、多分洗濯槽は結構汚くなってると思ってて、よくその、まあ、カビの黒いやつですね、がよくつくようになってたんですよね。でどんだけ洗濯槽クリーナーやったところで、まあ、目に見えてカビはブワッと、まあ、盛大に取れはするんですけれども、結局 1,2 週間使ってたらまたカビが浮いてくるっていうような感じになりますので、まあもういよいよ、まあ、子供もちっちゃいですし、まあ、そういう不衛生な洗濯機使い続けてももうあれやなと思いまして、まあ買い替えかなとか、 まあ、考えてた矢先にその au pay のキャンペーンが始まったということでまあこれ端的に言うたら、まあトータル7万ポイントのキャッシュバックがなされるで最大 20% 還元ということで、まあ、言ってみたら15万円やで、なんか3ステージぐらいに分かれてて、その1ステージあたりの取引で 1ID あたり最大3万ポイントのキャッシュバックが今はされているということでございます。でもう1週間目はもう2日で終わったということで、あの10億円あの目処で終わりますっていう形だったんで、まあ来週にもやるんですけれども、すでに同じ ID で使われた方はそれには参加できない、次のステージ3月から始まる次のステージを待ってくださいねっていうような、まあちょっとややこしいキャンペーンではありましたけれども、でまあそういうキャンペーンがその何ですかね、今週の月曜日からスタートっていうところだったんで、その前の日日曜日に、まあちょっととりあえず今目つけてる洗濯機の型番だけちょっと実物見てみて、ちょっと考えてみようかっていう話をしてて、で店員さんと喋りながら、まあ、あの今日は買わないんですけど、ちょっと明日なんか au pay のキャンペーンやるみたいですねみたいなことをあの喋ってたら、店員さんはちょっとその状況を知らなくて、まあバックヤードで聞いて、ああそうですね、明日やるみたいですね、あじゃあちょっと取り置きましょうかみたいな感じで、まあ手付け1万円払って、まあ購入することができたという感じでございます。はい、で今回購入した機種っていうのがですね、パナソニック製の型番 NAFW90K7 っていうものでございます。はい、でこれ縦型の洗濯機ですね、今流行りのドラム式のものではないです。はい、で私がこの機種を、まあ、選んだっていう理由はあのいくつかあってですね、まずその私が思っているこれが欲しいっていうものと、嫁さんが欲しいっていうこの機能的なものっていうところを、まあ、合わせ持った機種っていうのが正直この機種しかなかったっていうところでございます。まあまあ、我が家としては主に平日に洗濯してくれるのは嫁さんでありますので、私としてはそんなにこだわりっていうのはなかったっていうところではありました。で我々としては家族構成4人、ちっちゃい子供2人がおって、夫婦がおると。で今まではあの容量が7キログラムでした。でそれで結構何ていうんですかね、子供が増えたので1回の洗濯ではもう量が足りなくなってきたっていうのがありましたので、それよりも大きいものであることで、そして、縦型であること、これは要は子供がドラム型だと入ってしまうケースがあるからです。まあ過去にちょっと痛ましい事故があって、愉快の方でもちょっとお話しさせてもらったと思うんですけれども、まあそういったものがあったからですね。で、まあこれは標準としてどんな機種でもあると思うんですけども、風呂水を利用できることっていうこと、この3つがまず奥さんの、条件でございました。そして、私ゆずきちが気になった機能、まあ私はやっぱりあの新しいものの機能なんで、どうせ買い替えるんなら。若干そのライフハック的なね、あの生活がちょっと一変するような機能の一つでも欲しいなと思いまして。で、そんな中で、去年あたりから出始めていた洗剤柔軟剤自動投入機能っていうのをずっと気になってました。はい。で、まあ昨年その Google のニュースとかで、あのドラム式の洗濯機にこういう機能が搭載されましたよっていう情報を知ってたんですね。でまあ、ゆずきち的にはこの今の、まあ、洗濯機 の、 あの洗剤の入れにくさっていうのが私的にはすごい一番の課題やったんですね。まあ、土日にしかその洗濯機動かすことのない旦那のしょうもない意見やと思ってもらいたいんですけれども、まあ、その現行機種、まあ、東芝の前のやつっていうのは、まあ洗濯槽のなんか隅っこにある蓋をパカッて開けて、そこにまず洗剤を投入しますと。なんか蓋についてるキャップのね、キャップのはかりをトクトクトクと入れて、うわちょっと液体こぼしてみたいな感じで難儀しながら入れますと。で、柔軟剤はさらにその洗濯槽の上にあるなんか引き出しのところに を引き出して、柔軟剤を入れるんですけれども、その引き出しもね、ちょっと引き出しきれずに、その、なんていうんですかね、途中で止まって、スタックさせときながら投入したいのに、なんかその引き出しの深さが浅すぎて、全然開ききらなくて、その状態では入れられないから、全部一回ね、その、引き出しを取って、トレー自体を取って、どこかに置いておいて、またその柔軟剤を計量カップで計量して、で、再度投入して、また引き出しを入れ直す。またこの引き出しも入れにくいっていうのがね、ありましたから、これがもう本当に、私的にはちょっとストレスのもとで、ちょっと嫌やったんです、正直。計量カップもね、ほんまに入れにくいし、こぼすし。で、まあ、正直私めんどくさがり屋なんで、今だから白状しますけど、もう終盤になるともう計量してませんでした。キャップには入れずに、もうそのまま自家投入してました。多分、もう世の奥さんは怒り来るかと思いますけれども。まあ、そんぐらいめんどくさかった。だからこの洗剤柔軟剤自動投入機能は絶対欲しいと思ってた。次買うやつは絶対この機能があるやつっていうことを考えてたんです。ただその去年の当時のニュースの状態では、要はドラム式の洗濯機にのみ搭載っていうことやったんですね。で、まあ価格だけ見るとですね、もう最低でも20万から30万ぐらいっていうことでですね、もう気軽に買えるレベルを超えているっていうことがありますので、まあちょっとそれは辛いなということで、まあ諦めてはいたんですけれども、で、まあいよいよこの洗濯機がやばいよってなった時に、改めてその洗濯機自動投入機能について調べてみたところ、なんと、パナソニックさんが、縦型洗濯機に初めて、洗濯柔軟剤自動投入機能を搭載した機種を、まあ、それこそ去年発売してましたということを知りましてですね。で、今回見たその NAFW90K7 っていう機種において、そこから上の機種に全部つけますよっていう話になってたというところでございます。うん。ということで、まあ、で、その後、まあまあまあ、メーカーごとに比較したいなとか思って、日立とか、まあ、シャープとか、まあ、他のメーカーさんの洗濯機も比較してみたんですけれども、自分の調べる限りは、縦型で洗剤柔軟剤自動投入機能があるのは、今のところパナソニックだけっぽいですね。はい。だからもう選びようがないので、もうこれやなということで、まあ逆に楽でよかったんですけど、まあこれやわということで、これを選択いたしました。洗濯機なだけにこれを選択。まあ面白くないギャグを挟んだところで、じゃあこの NAFW90K7 についてちょっと説明していきたいと思います。で、この型番のこの90っていうところが、いわゆるその投入できる洗濯物の容量を表しています。この機種の中に、3パターンありまして、FW90K7 と 80K7 と、あと 100K7 っていうのがあります。要は、8キロと9キロと10キロ。っていう風に選択することが可能になっております。で、これは、まあ、機種の説明としては、ドラム式で大好評の液体洗剤柔軟剤自動投入機能を新搭載ということで。で、さらに新パルセーターで洗浄力パワーアップということでございますね。はい。で、ここでちょっとその、情報なんですけれども、洗濯機ってこんなもんなんかってちょっと驚いたのが、この9キロと8キロっていう部分、洗濯容量が違うイコール、まあ、サイズもやっぱり8より9の方が大きいと思ってたんですよ。で、やっぱり置き場所の心配もあるんで、最初8で検討してたんですね。でもよく寸法を見るとですね、8も9も一緒なんですよ。全く縦も横も奥行きも幅も全部一緒やったんですね。へえと思って。まあまあ、でも、 まあさすがに価格は違うやろうと思って、まあその8キロ9キロでね、まあそれでかい方がええけど、そんな予算を超えるような値段やったら嫌やしなって思って、まあいろいろなところで容量の価格を調べてみたんですけど、なんと驚くことにどこの販売店もですね、8キロと9キロの価格差がほとんどないんですよ。あったとしても多くて1000円とか1000円差ぐらいなんですよね。で、私が行った近所の家電店、まあエディオンなんですけども、エディオンなんか言うたらなんかセールをやってて、むしろ9キロの方が安くなってたんですよね。はぁとか思って、で、まあ要は店員さんに聞いてみると、どうもなんか発売された時期とそのセール対象品のこのタイミングの差なだけですっていうことなんで、別にその9キロに何かいわくがついてるとかそういうものではないということが分かりましたので、この9キロのをせっかくなんで買ったということですね。はい。でさらにですね、これもへー、最近白物家電買ってなかったんでへーって思ったんが、なんかね、この機種はそのエディオン限定モデルっていうのがあって、これ型番がまた変わってね、 NAFQWE7S っていう風になるんですよ。これはその外観機能としては全部 90K7 と一緒なんですけれども、エディオン限定のカラーとで、エディオン限定の機能のお急ぎモードっていうのがつくということなんです。あ、そんなでかい力持ってんのエディオンって思って、そんな取引あるんやって思って。いや、これはね、まあ、ネットショップをもうほとんどやってるゆずきちとしては、ちょっと目から鱗でした。家電店にしか売ってないもの、型番っていうのがあるんだなっていうのをこれ初めて知りました。うん。だからなんかそのネットだけで機種判断するっていうのもなんかちょっとそんな気がして、一回その家電店行ってお話聞いてみるっていうのもありかなと思った、まあ貴重な経験でしたね。はい。で、ちょっと話戻りまして、まあ、ひとまず、お急ぎモードとか別として、ここからはその FW90K7 の型番についての説明をちょっとしていきたいと思いますね。で、まずはその潜在自動投入機能についてなんですけれども、使用でいくと、洗剤は 390ml、柔軟剤は 490ml 入りますと。いうことで、まあカタログで言うと、その詰め替え用のパウチ1袋分は余裕で入る容量にしてますせという話でございました。まあここでちょっといろいろ判断は入ると思うんですけれども、最近言うてもそのコストコとか、まあ何ですかね、大型の量販店とか行くと、もっとでかい詰め替えパック売ってるじゃないですか。2倍、3倍とかいうのね。まあ、それはさすがにもう入りきらないとは思うんですけれども、まあ、超大型のものについては、まあ、何ですかね、その蓋がちゃんとついてると思うんですよね、詰め替えに。だからまあ、ええじゃないかと。まあ、そもそもの入ってるボトルよりも、大きなパウチっていうところが、まあ存在してるってだけで、それはまあ倉庫に眠らしておいたらいいだけの話なんで、まあ容量としては十分やなと思います。で、まあこの洗剤柔軟剤自動投入機能におけるまあ効果っていうところではあるんですけども、まあ私としてはその洗剤を毎回投入する手間を省くっていうだけを感じてはいたんですけれども、まあよくよく考えると、要はその洗剤柔軟剤の本体のまあケースがいらない、ケースっていうかボトルね。ボトルを、まあ、そばに常備しておく必要がないっていうことは、まあ、その分だけその収納のスペースが広がるっていうのが一つの付加価値やと思いました。で、まあ、そこに、まあ、ゆめさんとしてはまたタオルでも入れとこうかな、みたいな感じで、まあ、水回りがスッキリするかなっていう、まあ、メリットがあるんじゃないかなと思います。で、まあ、要は、洗剤とかをこぼすっていうリスクがかなり減りますので、まあ、その辺の、お掃除関係とかも、まあ、省略できるかなと 綺麗に保つことができるかなっていうことが、あるかと思います。はい。で、まあ一応このタンクの容量なんですけどね、390、490っていうのなんですけど、よく見よく見るとそのドラム式の方がタンク容量が断然でかいですね。この倍ぐらいありました。まあそんだけそのサイズに余裕があるっていうことやとは思うんですけれどもね。はい。まあまあその辺はそのドラム式洗濯機使われている方としては、まあ次これをこの機能を導入されるときにはもっと便利になるんじゃないかなとは思いますね。はい。で、ここでその自動投入機能について疑問が何点かあって、まあ要は自動入れてくれるんはいいけども、その量ってどう決めんのみたいなことやと思うんですね。で、今回のこの機種につきましては、まず初期設定するんです。洗剤、柔軟剤の銘柄ごとに、その、1回の洗濯で、まあ、リットルごとに、30リットルごとに、まあ、何ミリリットル入れるかっていうのを、見ておいて、まあ、洗濯機の初期設定のところで、30リットルの水に対しての入れる容量を、数字に入力しておくっていうことで、設定することができます。で、さらに操作パネルにおいては、洗剤、柔軟剤っていうボタンがあって、その上にインジケーターで、標準、少なめ、多めっていう3項目が並んでいます。だから洗濯するときに、まあ、入れる洗濯物の量を見て、あ、これはちょっと少なめかなとかだったら少なめっていうことにしておけば、まあ、初期設定にしておいた容量よりちょっと少なめの洗剤をそこで自動投入してくれるというような、そんな感じで、コントロールすることができるということでございます。で、この辺は結構洗濯機のハイエンドモデルとかだと、いわゆるスマホとかと連動して、そもそもその洗剤の銘柄を選択するだけでもう自動投入量を決定したりとか、もう入れた容量をまあ自動認識して、もう勝手にその多め少なめっていうのをもうほんまに全部、まあ言いたいんでしょうね、 AI って言いたいんでしょうね、まあ、AI で自動投入量を決めてくれるっていう機能が、もっとお金を出せば手に入れることができるということですね。はい。で、まあ、お手入れですね。ここについてはですね、やっぱりその洗濯槽のところにその自動投入用の、まあ、その洗濯洗剤のタンクが2つ、引き出し式でセットされておりますので、やっぱりそれって使うごとに、まあそのぬるぬるした洗剤入れておくわけですからね、まあそこの辺の定期的なお手入れは必要になるっていうところでございますね。で、お手入れするタイミングは表記によると、まあ、3ヶ月ごと、もしくは洗濯洗剤等の種類を変えるとき、もしくは1週間以上1回も使わなかったとき、まあ、いずれかに当てはまるときは、その洗剤タンクと、いわゆるその注入する経路、ポンプみたいなところがありますので、そこをお手入れする必要があるというところでございます。まあ、タンクについてはもう取り出して水洗いするっていう感じなんですけど、その経路については、まあその、洗った後のタンクに一旦40度ぐらいのお湯を入れて、洗濯機の方で洗浄する操作をすると、そのお湯を経路の方に流して、そういうふうに水洗いして、洗浄するっていう機能がついているというような感じでございますね。はい。まあそういったような形でございます。まあ一番大きなこの洗剤の自動投入機能でございましたね。はい。で、まあ、前の機種との比較をするとですね、まあ、もともとの東芝の 7kg のやつなんですけれども、まあ、幅はね、若干ですけど、小さくなったんです。そうなんですよ。小さくなったんですよ。7キロから9キロに容量増えてるのに。で、奥行きは、ちょっと10センチぐらい大きかったです。まあ、イメージとしてはちょっとその前の方に迫り来る感じをイメージしたんですけれども、まあ、圧迫感が出るかなっ とは思ったんですが、実際来てみると奥行きあんま変わんなかったですね。まあこれ理由があって、もともとその東芝の洗濯機を置いてた時にちょっと奥の方になぜか空間があったんですよね。でそれがちょっと置き直した時にそこをちょっと空間をちょっと狭めることができたので、まあプラマイゼロかちょっとはみ出るぐらいかぐらいで済んだんで、そんなに圧迫感はなかったというところですね。はい。で、使う水の量っていうのは、正直その東芝の方に記載がなかったんで、どうなんかがよくわからないっていうところでございます。まあまあ、あんまり節水効果ではないんやとは思います。で、洗濯時間については変わらずっていうところですね。で、あとちょっとこれも、私も最近の洗濯機事情知らなかったんで、そうなんやと思ったのは、乾燥機能ですね。前の機種は、風乾燥って言って、ただただ洗濯槽の中に風を吹き込むだけの、まあ、申し訳程度の乾燥機能ついてたんですけど、もうこれ別に完全にカラッカラに乾くんじゃなくて、ちょっと水気吹き飛ばす程度の、まあ、生乾きぐらいにしてくれる、ちょっとよくわからない機能なんですけれども、それがもう、縦型洗濯機を見てもですね、もうヒーター乾燥ができるっていうことでですね、まあ普通のタオルとかその辺のものであれば、もう別に天日干しせずに、結構カラッと乾くみたいですね。ただ、ちょっとその乾燥機能を使うにおいては、衣類の洗濯とか、衣類を分けないといけないとか、容量は 4.5 キロまでですよとかっていう制限はつきますけれども、まあ雨の時なんかはね、できるだけ早く乾かしておきたいものだけ優先して乾燥機にかけてみるっていうところは室内でできるっていうのはいいんじゃないかなと思いました。はい。っていうような感じでございました。で、まあ、実際使ってみてどうか、まあ、一週間も経ってないんですけれども、で、それで、乾燥機能はまだ一回も使ってないんで、これはまた後日、どっかで喋りたいかとは思うんですけれどもね。まずね、置いてみて、まあ、意外と前にせり出さなくて済んだっていうところも非常に良かったですし、で、あとね、音がね、めっちゃ静かになりました。なんていうかね、前の、まあ、洗濯機、まずスタートの時から、やっぱり今考えるとうるさかったんでしょうね。なんていうんですか、お水を、まあ、流す時のスタートの音が、バシャバシャバシャバシャバシャって言うし、で、すすぎん時とかも、ウォーン、ゴゴゴゴゴゴンって言うし、まあ、脱水の時なんかも終盤では、まあ、お祭り騒ぎですよ。どんどこどんどこどんどこどんどこ言うしっていうことで、まあ、こんな夜には絶対迷惑でできへんやろうなとは思ってたんですけれども、まあ、今回の機種はですね、もう、スタートの時からも静か。もう、ほんまに、もう、良質の、なんかサスが入ってるのかっていうぐらい、なんか揺れもゆっくりですしね、お水入れる時の音なんか言う、もう静かですよ、もう。小川のせせらぎ。もう、シャーっていう感じ。お前ほんまに本気出してるんかって、ちょっと思うぐらいの静かさで。ね、本当に。これもまた付加価値だなって思いましたね。いや、触れ込みでも、夜洗濯しても大丈夫ぐらいの騒音って書いてましたんでね。これいいと思いますよ。はい。で、あと何やったっけな。あ、そうそう、洗い上がりね。洗濯終わった後。前の洗濯機は、脱水直後、になるんで、言ってみたらその高速回転した直後なので、言ってみたらその全部洗濯機が洗濯物がもうドーナツ状に洗濯槽の側面にへばりついた感じで、まあ、終了してる感じなんですね。で、なおかつもう全て一つの輪っかみたいに空回りやってるんで、まあ、なかなかほぐれないというところで、まあ、冬場なんかそのほぐれを取る時のあの冷たさが嫌やったんですけどね。で、まあ今日初めて私自分の目で洗い上がりの洗濯槽を見たんですけど、びっくりしてね、全然ほぐれてない。あ、ほぐれてるんですよ。ほぐれて、で、そのドーナツ状になってないんですよね。これちょっとわかんないですよね。もう今、なんか脱水って回転とかじゃないんですかね。なんか、あれですか、洗濯槽の中に人の手がニュって出てきて一つ一つ絞ってくれてるとかなんですかね。っていうぐらい結構ふんわり終わってくれてるんですよね。 で、一つ一つの洗濯物がそんなに絡み合ってもないので、もう取り出しやすく、干すときもなんか別の洗濯物はついてこず、すごい干しやすいということでね、これすごいなんかいいなと。これ普通の、あの、ベーシックの機能としての進化として、すごいなって思いました。はい。で、まあ、当然ね、自動投入機能の恩恵も賜ってますからね、もう言ってみたら、あの、普通の選択であれば、電源入れてスタートボタン押すだけでいいわけですもんね。いやいや、もう本当に楽になりました。ただね、ちょっと一個だけネックあるのは、蓋なんですけども、前の東芝のやつって、折りたためる蓋やったんですね。その、蓋自体の真ん中に、その、折り目がついてて、まあ、コンパクトに蓋を開くことができるっていうものだったんですけど、まあ、それが今回もう一つの一枚の板が蓋になってますので、それをまあ、パッと開けるだけなんで、開けた時の存在感がすごいですね。身長高いですね、この洗濯機はね。まあ、その圧迫感に慣れるのにちょっと時間を要するかもしれませんねっていうことかもしれません。で、あとは、そうですね、自動投入機能の一つのネックかもしれないんですけど、タンクに入れた洗剤の銘柄忘れがちっていうのがちょっとあるかもしれないですね。要はその、全部投入しきって、詰め替え用のパウチも破棄してしまって、で、じゃあもう次なくなりかけやなって思った時に、買おうかってなった時に、あれ何やったっけってなりそうな気がしますね。だそういう意味ではそのタンクのところになんかね、銘柄のメモ書きでも置いといた方がいいかもしれないですね。はい。ただこれもね、多分ハイエンドモデルやったらその IoT 機能においてスマホ等でその今使ってる銘柄っていうのを登録できると思うんですよ。で、どうもその洗濯、洗剤がなくなりかけた時にはもう通知が来るらしくて、外出先でも。で、その洗濯の銘柄はもう表示してくれるもんですから、その辺のドラッグストアとか行って、もう買って帰ろうか、みたいな感じで、その、まあ、ストック切れのリスクもなくなるらしいですね。まあ、ただそれに30万払うかっていうのはちょっと、はてなではありますけれども。はい。というような感じでね。やっぱりその洗濯槽の大きさ、まあ、7から9に変わったことによって、洗濯する回数も1回減りましたので、まあ、結構その土日のネックやったのがお出かけ前に、もうこの洗濯だけ終わらしたいっていう時で、うわぁ、ちょっとこのカーペットも洗いたいみたいなことがあった時に、1回洗濯が増えるっていう、ちょっとネックがね、1回分減るっていうところは、またこの生活の変化にもつながるんじゃないかなと思いました。はい。まあ、ということでですね、この NAFW90K7、エディオン限定で言うと NAFQWE7S ということでですね、まあ、これを購入したというお話でございました。こういう電子マネー系のキャンペーンは、まあ、なんとなく今年いっぱいぐらいかなとは思いつつも、まあ、来月にもその第2ステージみたいなのがあったりもしますので、まあ、10年選手の家電が身の回りにあるときに、こういうキャンペーン使って買うっていうのは一つありかなとは思います。で、まあ最初にも言いましたけど、家電量販店で白物家電買うのっていいなって思いましたね。まあもしかしたらもっとお得な買い方あったんかもしれないですけど、私はその、まあちょっと郊外の都心から離れた、まあ、家電店、エディオンで買いましたけども。まあ、言ってみたら、その時に、ちょうどその赤札市、まあ、要は在庫処分セールみたいなのがあって、今回のその機種が、まあ、該当になってて。だからその価格 .com でいうところの最安値よりも、一応ね、2万円ほど割高ではあったんです。値札から見たらね。ただもう、その店員さんとお話ししてたら、もう、この値札から、まあ、まず1万円減らしますんで、みたいなことを、まあ、最初に言ってくれたもんで、まあ、そこで言ったら、もう、カグコムの差は1万円。で、さらに、ちょっとおまけでね、今、今日購入いただいたら、 あの、シャワーヘッドをお付けしますってことでね。なんかあの、しっかりしたシャワーヘッドをもういただきました。それ、あの、いやらしいんで、あの、ちょっと後で Amazon で型番で検索したら1万円ぐらいするやつでしたね。それをおまけでくれましたというところ。で、なおかつその aupay のキャッシュバックも満額つくことができたので、まあまあ、トータルで言うたら、その価格コムよりも安く買えたんじゃないかなっていう気はしますね。ちょうどね、そのシャワーヘッドも考えてたんですよ。やっぱりその家も建てて6年ぐらい経ったんで、その辺のね、あのシャワーヘッドもちょっとくすんできてたので、まあそれ帰れてよかったなって、個人的には思っていますね。だから白物家電は、多分都心はもうすっごい混雑してると思うんですよね。ただ地方のエディオンとかって、個人的にはいい意味で閑散としてますので、しっかり話聞けますから、正味に梅田のヨドバシとか行っても、もう、店員さんも超忙しいですからね、もう下手に話できないですから、だったら、ちょっと足運んで、北摂地域とかの、混んでない家電店でいろいろ交渉もできたりもしますし、その店特色のキャンペーンもやってくれてたりもしますし、まあそういったところで買ってみてもいいんじゃないかなと、まあいろいろ経験をした件でございました。はい。ちょっと長くなりましたけれども、愉快の方を終わりたいと思います。ありがとうございました。
ほろよいセブンでは皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターからはハッシュタグほろよいセブン、シャープ HOROYOI7、 メールではラジオドットほろよい7@gmail.com、 RADIO ピリオドHOROYOI7@gmail.com。 ブログ本文にあるメールフォームのリンクからもメールが届きます。読まれた分だけテンション上がります。